皆さん、こんにちは。グレイスカウンセリング心理カウンセラーの金尾美穂です。いかがお過ごしでしたか？皆さんは物事に対して敏感な方でしょうか、それとも鈍感な方でしょうか？物事を敏感に感じ取る感受性や繊細さは、その人の人生を豊かにしてくれます。その反面、その敏感さゆえに傷つきやすかったりして、生きづらさの原因になることも多いようです。特に幼い頃、親の顔色を読まなくてはいけなかった人は、場の空気を読むことに長けていて、感受性も強くなる傾向があるんです。それはその人の長所でもあり、苦しさの原因にもなっているようです。今日は、生きることをちょっと楽にする鈍感力、受け流す力についてお話ししたいと思います。鈍感力というのは、自分のストレスになる出来事を正面から受け止める代わりに、あまり考えないようにする、あえて気にしないということで、自分の気持ちをコントロールして上手に受け流す力を言います。ある時、こんな実験があったそうです。あなたの運転は平均以上ですか、という質問を被験者にしたんです。すると、7割の人が自分は平均以上と答えたそうです。だけどおかしいですよね。平均は5割じゃないですか。どう考えても7割は多すぎです。つまり、かなりの人が本当は50点のテスト70点ですと答えるぐらい、自分に対してサバを読んでいるということになります。これはとても客観的とは言えないですよね。でも、こういうことってあってもいいんです。確かに客観性も大事だけど、ちょっと自分をひいき目に見ることで、自分に自信が持てるようになるってありますよね。もともと運転があんまり上手じゃないとしても、自分は平均以上と信じて運転する方が、自分は運動神経が悪くて運転も下手だからと考えるよりも、将来実際に上手になっていく可能性が高いからです。私たちはみんな、自分がイメージした通りの人に成長していくことができるからです。例えば、小さな子が、僕は正義の味方、仮面ライダーだという時に、あなたが仮面ライダーのわけないでしょうと現実を突きつけるよりも、すごい、かっこいいねと言ってもらえた子の方が、将来自分に自信を持てる人になるということは容易に想像できますよね。客観性も大切かもしれないけど、やはりそこはバランスが大事で、ある程度鈍感になって、自分を少しひいき目に見るということがプラスに働くことは多いようなんです。2007年に第1次安倍内閣の支持率が急落した時に、そのことを心配している幹部の人に対して、元総理大臣の小泉純一郎氏がこう言ったそうです。目先のことには鈍感になれ、鈍感力が大事だ。民政雄英化をしたことには、いろいろな意見があるかもしれませんが、自分がこれを成し遂げたいと思うことを成し遂げていくためには、確かに鈍感力がかなり必要だったんだろうな、ということは推察できますよね。では、鈍感力を鍛えていくにはどうすればいいんでしょうか。一つ目は、鈍感だなと思う人を観察してみるです。皆さんの周囲には、この人ちょっと鈍感だなと思う人がいらっしゃるでしょうか。その気遣いのなさや鈍感さに、皆さんがイライラすることもあるのかもしれません。でも、周りの人はそのことを全然気にしてないということも少なくはないんです。 だからその人を観察してみて、真似をしてみるというのも鈍感力を鍛える一つの方法です。どんな時に、どんな感じ方をして、どんな振る舞いをしているか観察をして、あなたが楽に生きていくのに良さそうだなぁと思うことがあったら、ぜひ真似をしてみてください。二つ目は、コントロールできないものを手放すです。世の中には自分でコントロールできるものとできないものがありますよね。コントロールできないものに対しては、あんまり考えない、あえて気にしないということが、自分の心を守って応用さを磨いていくことにつながっていきます。応用さが育つにつれて、物事に過敏に反応しすぎないで、どっしりと構えられる自分が育っていきます。もう少し鈍感だったら楽なのになぁと考えるようなタイプの人は、基本的にいい人で、周りに気を使う人ばかりです。だから、少しぐらい意識的にいい加減にしたとしても、実際に周囲に迷惑をかけるようなことってほとんどないんです。少し鈍感になることができたら、自分も楽になれるし、周りがそのことを好意的に受け止めてくれる可能性も実際大きいんです。そして、鈍感力を少々磨いていくことで、小さなことには振り回されず、本当にやりたいことをやり遂げていける自分に成長していきます。さあ、今日の話、皆さんはどう思いましたか？悩みはあなたとあなたの家族がもっともっと幸せになるための贈り物。大丈夫、あなたにもできます。